2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにという番組です。今月は1ヶ月を通して採用のトレンドについてお話をいただいています。その5回目となる今回、山岸さん、どんなテーマでお話しいただけますか？
はい、今回はアスリートですね。スポーツをやっている、はい、アスリートの採用、まあ、新卒の場合には大学の体育会で、やっている体育会の学生が対象の採用というのも最近システマチックに増えてるんですね。
はい、
今日はこのお話をしたいと思います。
はい、それではアスリート採用について早速詳しくお願いいたします。
はい、もともとですね、企業から見ると、まあ、いわゆる大学生の、特にスポーツをやってた学生は、いろいろね、就職には有利だっていうふうに言われてますよね。で、体育会の学生って、まあ、一般的なイメージで言うと、成長意欲があったりね、素直だったり、粘り強さがあったり、チームでなんかやれるとか、あと、対人のマナーとか、礼儀がしっかりするとか、まあ、いろいろいいとこはあって、まあ、昔から体育会の学生って、ある幅の中では、就職は悪くないわけですよね。ただ、一方でですね、どうしても部活動とか、まあ、競技の遠征とか、試合で忙しくて、就活自体の時間が取れない学生が多いわけですよね。
そうですね。
で、スポーツ、まあ、中心に、こう、中学生、高校生、大学生の時間を過ごしてしまっているので、やっぱり世の中の仕事に対して、あんまり知らない人も多いわけですよね。
そうですね。中にはそういう方もいらっしゃるかもしれないです。
そうなんですね。で、厳しい体育会の部って、未だにね、アルバイト禁止だったりするんですよ。
それ聞いたことあります。辛いですよね、学生にとってね。
そうなんですよ。強い選手ほどね、例えば、なんでしょう。強い大学の、レギュラーの学生クラスはですね、大体寮生活だったりするんですよ。
そうですよね。
そう。寮があって、で、アルバイト禁止だったりするわけです。そうするとね、本当に狭いところしか見えなくて、
そうですね。
もちろんね、野球とかサッカーだったら、僕はプロになりたいって言って、プロになる。で、なれる、ごくごくトップの選手は、とりあえずプロでもいいかもしれないんですけども、ほとんどの人はそうなれないので。
そうですよね。これが現実ですね。
やっぱりね、野球で強い大学、高校にいたとしても、先の仕事はやっぱり考えなきゃいけないよねっていうのがあります。で、今日申し上げたいのは、それをサポートする、その体育会の学生向けのエージェントっていうのが最近、増えてきています。で、一つ目はですね、これ日本オリンピック委員会が、アスナビっていうサイトを立ち上げてるんですよ。で、これは日本オリンピック委員会なので、トップアスリート対象なんですけれども。
もう本当トップ中のトップですよね。
そうですね。オリンピック候補選手クラスですね。だから、今の時点で大体、400人ぐらいが採用、ごめんなさい。採用された実績があって、で、そういうトップアスリート採用したいって会社が200社以上、こう、の、まあ、手を挙げてるらしいんですけれども。それはもう JOC、オリンピック委員会が主導のアスナビっていうのが、まあ一つ、ちゃんとした団体としてはあります。それから、二つ目は、スポーツフォースタレントっていう、これは体育会の学生向けの、就職、転職支援のエージェントで、これはですね、まあ、アスナビよりは、こう、もうちょっと、限定的なんですけど、まあ、民間エージェントとして一番大きいところです。で、他にもですね、この大会の出身者を積極採用する、こう、企業と、学生をマッチングするエージェントって、スポナビキャリアとかですね、アット GP アスリートとか、他にもいっぱいあります。ただですね、これ サイトの運営の側からするとですね、もともとの募集団の学生が多くないので、あんまり効率よく儲かんないんですよ。結局その一般の学生が相手だと何万人が対象になるじゃないです
そう
か。
ですね。
で、企業も、まあその何万人の中にうちの会社にマッチングする人が何人かいればいいかなっていう探し方なんですけど、これもアスリートなので、まあ、その中の結構やっぱり何千人の募集団だと思うんですよね。ですからそこはね、実はマイナビっていう大手があるじゃないですか、マイナビ。これがね、アスリート支援やってたんですけど、去年で辞めちゃったんですよ。で、一方でもっと特化した、ここに、こう、志がある、会社が、ちゃんとやるようになってきたっていう感じですね。で、このアスリートに関しては、そのアスリート自身の、こう、気持ちの持ち方の問題っていうのは結構あってですね、今、スポーツ庁とか、日本オリンピック委員会はこんな、支援をしています。例えばですね、スポーツ庁のキャリア支援事業で、アスリートキャリアサポート事業っていうのがあるんですけど、これはですね、新卒だけじゃなくて、こう、中途の人も含めて、要するに、まあ、一流の競技の選手が、まあ、競技っていつか引退があるわけですよね。
そうですね。
ですから、引退が近づいた頃、じゃなくてもいいんですけども、やっぱり競技と仕事を両立するようなですね、こう、デュアルキャリアって言い方をしてますけれども、で、競技をやりながら次の仕事を考えるとか、あと競技を引退した後に、まあ、その会社の中でもうちょっと、こう、例えば競技やってる間って結構会社の中でも、まあ割と抜けてもいい仕事しかやらせてくれ
そう
な
で
いわ
す
けです。
ね。
で、それをもっとバリバリね、やらせてもらうにはどういう勉強したらいいかとかね、そういうことも含めて、こう支援しています。で、実際私もこのアスリートのキャリアアドバイザーになってるんですけども、そういう支援を国を挙げて、やろうとしています。これが、スポーツ庁のキャリアサポート事業です。で、それと合わせて、日本オリンピック委員会がこのアスナビっていうですね、トップアスリートと企業をマッチングするというビジネスを始めているわけです。ここはですね、本当にオリンピック、パラリンピック、国体なんかに出場するアスリートを、みんなこういう仕事があるんだよっていうね、先輩 OB の話も含めて、こうね、そういう実績がある、まあ割と大きい会社ですよね、が、手を挙げて、ネットワークとして、確立しつつあります。はい。で、アスリート支援っていうのは、他にもですね、日本スポーツ協会、J スポっていうんですけど、日本スポーツ協会。これがアスリートのキャリア教育を、いろいろやっていて、やっぱりこう、高校生ぐらいからですね、で、もちろん大学生は、こう、要するに競技以外の側面を、アルバイトができなかったりするので、やっぱりね、世間が狭いわけですよ。で、そこの、こう、引退する前に仕事とか生き方を考える機会を、キャリアセミナーという形で提供したりしています。はい。まあ、自治体レベルでもですね、例えば東京都とか京都府とか岐阜県とか、積極的にアスリート経験者を採用しようとしたりしています。
そうなんですね。
で、これはもう、国を挙げて、やっぱりアスリート人材ってね、まあ、素直な良い子が多いわけですよ。
まあそうですよね。
で、
根
何
性
でもも
ある
ひっ
だろう
く
し。
り返す。で、基本的には、元気で明るくね、なんか一生懸命やるっていうところは、秀でてる
そうです
若者
ね。
なので、やっぱり、ね、ただ、残念なことに、仕事に関しての意識が、子供の頃から弱いので、まあ、わかりやすいのは僕、プロ野球選手になりたい、J リーガーになりたいでずっと来て、で、大学卒業する頃に、プロ野球選手は無理だなって、まあ、最悪はね、ドラフトにかかるかどうかなんて期待してた人も、ね、結局なれなかったみたいなのが多いじゃないですか。
そうです
だからそうなっ
ね。
た時に、じゃあどうするっていうのを、ある程度考えとかないと、やっぱりね、その時に、大学4年の秋に急に考えるって言っても無理なわけですよ。そういうことですよね。 で、実際アスリート採用が多い業界っていうのも、まあ、相性がいい業界っていうのもいくつかありましてですね。例えば一つ目、人材広告系ですね。まあ、アスリート系の人は目標達成志向とか粘り強さがあるので、こういう人材広告系の営業職、まあ、コンサルティング営業みたいなところで新規開拓をやったりするのには
ああ、
ね、相
確か
性
に、
がいい。で、二つ目は不動産建設住宅。これもですね、フィールド営業で、まあ、個別のお客さんに結構こう、高いレベルの営業力と接客マナーみたいなのが必要なので、ここも相性がいい業界と言われています。住宅販売とか賃貸仲介とかですね。それで、三つ目は商社、専門商社。これはまあ、総合商社だとね、いわゆる海外飛び回るみたいな仕事もあるし、専門商社だと食品とか、医薬とか、化学とか、それぞれの専門領域の商社ですよね。で、これも高度な調整力とか、大勢の人に、まあ、B2B なので、多くの場合、こう、大勢の大人にですよね、結構シニアな人に可愛がられるみたいな力が必要なので、で、合わせて営業なので、まあ営業の、まあ今時根性っていうかどうか別ですけど、粘り強さも必要なので、やっぱり商社、専門商社っていうのは、スポーツ経験者が合う業界と言われる。で、四つ目はですね、こうアスリート経験者がみんながちょっとは考えるスポーツ系ですよね。フィットネスクラブとかね、スポーツ用品メーカー。で、これね、スポーツ用品メーカー、まあ、ヨネックスさんとか水野さんとか、あるいはウェアとか靴の会社、ナイキとか、アンダーマンとかありますよね。
ありますね。
で、まあ、そこにね、ご縁がある方は、それもありなんですけれども、一般的にはその小売業が多いので、あとはまあ、フィットネスクラブなんかインストラクターの資格とか取るとだいぶ違うんですけれども、
そうです
やっぱり業
ね。
者向けの仕事なので、それが合ってるかどうかですよね。で、最後5つ目は IT 系ですね。で、IT 系は学ぶ意欲さえあれば、ゼロから、教えてもらえるし、まあ、なんといっても伸びていく業界なので、IT 系はやっぱりニーズがありますね。ですからまとめると、アスリート採用で多い業界5つ。1つ目が人材広告系の、まあ、主に営業。2つ目は、不動産住宅系の、まあ、営業販売。3つ目は商社専門商社。4つ目はスポーツフィットネスクラブ。5つ目が IT 系。まあ IT 系広いですけどね。ということで、よく言われるところです。で、この話を多分アスリートの人に、今の、例えば体育会の学生に言うとですね、多分4番目以外はね、興味ないんですよね、一般。
スポーツメーカーとか以外は。
そう。知らないっていうケースがかなりあります。
そういうことです
うん。
ね。
だから今ね、いろんな大学でこう、これをやったらいいのになって言ってるのは、実際体育会の先輩なんかが、このスポーツ系以外にも就職してるわけですよ。だから OB とかがですね。ですから人材とか不動産とか商社とか、ね、IT に実際自分の身近な先輩が言ってるので、その自分の大学の、体育会の OB、OG が、こういう仕事してるよっていうのをもっと学校の中で伝えていくといいよねって話が、一般的に出ています。それを大学のキャリアセンターがやってるとこもありますけれども、で、それをサポートしてくれてるのが今、アスリート向けのサイト、エージェントの人たちですね。そこは、いろんな OB の先輩の事例を持ってますんでね。だから、名前を出せないにしても、なんとか大学のなんとか部の、まあ、部も言わない方がいいんでしょうね。なんとか大学のある体育会の部の人が、こういう会社に入ってますよっていうのは情報いっぱい持ってますんで。で、それを参考にしていくと、その体育会の人材も、まあ、もったいない就職をしなくて済むのかなと思っています。
に ということで、今月1ヶ月間はですね、はい、お話たくさん聞かせていただきましたが、その5回目ということで、今回アスリート採用についてね、お話を聞かせていただきました。山岸さん、今回の配信もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。